タロちゃんのジオサイエンスニュース。この番組は古生物好きなタロが地学全般のニュースを拾ってきて、それをハンスケさんが必死になって読みつつちょっとだけ解説もしちゃったりする番組です。お届けするのは今日ね、学会の年会費を払ってきて憂鬱なタロと
ハンスケです。年会費払ってきて憂鬱なんですか？
支払いがあると憂鬱ですよね。
そりゃそうだね。ちなみにその学会の年会費っていくらぐらいなの？
私が入ってるところは7000円です。
あ、でもそれぐらいなんだ。7000円払うとどんな特典がある？
学会誌が送られてきます。
それはどれぐらい？
学会にもよりますけど、
うん、
毎月発行してるところもありますし、
うん、
あの期間誌ってあの年に4回あるやつとかもありますし、
うんうん、
年に1回とかのところもあります。
その7000円はなんぼなの？なんぼなのじゃない、7000円払うと何回くるの？
あそこは4回だったかな。
期間誌なんだ。
あんまり見てないんですよね。いや、あの仕事の関係で入らざるを得なかったところであんまり興味はない。
あ、そういう学会なの？
それだから余計とこう払うと憂鬱になるんですよ。
うん、やめちゃえばいいじゃん。
仕事の関係上やめられないんですよ。
あ、そうなんだ。でも仕事の関係だったら見とかないといけないんじゃないの？
でもその中で関係するところってこうちょっとなんで。
あ、そうなんだ。
必要なだけ知ってれば
いいの？
いいんです。
でも面白くないんだ。
あんまり得意な分野ではない。本当はちゃんと勉強しなきゃいけない分野なんですけど、
うん、
こう数式とか出てくると眠たくなるんですよ。
うん。で、地質関係なのそれ？
はい。
地質関係で数式とか出てくるの？
出ますよ。
え、そうなん？
出ますと思う。だって力学とかありますもん。
地質学の中に力学が入ってくるの？
はい。あのなんか地震学とかは、
ああそうか、
圧力とか、
ああそうかそうか、
ないですか？
あ、はいはいはいはい。
なんかよくわからない記号が大量に出てきたりとかしますよ。
へえ、なるほどね。え、その地質に関係する学会ってどれぐらいの数がある？
大量にあって全部は把握してません。
っていうぐらいあるんだ。
多分大きいところでも30とか40は普通にあると思います。
地質学ってそんなにメジャーなの？
あ、メジャーなところはもっと大量にあります。あの、あ、医療とかは。
あ、そうなん。
はい。
30ってすごくマイナーで少ない方なの？
やっぱあの地質学、あ、でもどうだろう、地質学でまとめるともうちょっと少ないかな。地学でまとめるとめちゃくちゃ多いんですよ。
分からん。地質学で、
あの天文学とかまで入ってきちゃうんで、
あ、地学にすると、
はい、
あ、
気候とかの天気とか、
はいはいはい、
あと測量関係もいるのかな、
はあはあ、
とかあったりするんで、はあ、
地質学ってなるとそこから限られてくる。
一番大きいところは日本地質学会っていうところが一番大きくて、は
あ、
他にあの東京地質学科かな、東京地学協会かとかいろいろあったり、あとは古生物学会があったり、地震学会があったり、火山学会があったりとか。
なるほどね。どれぐらいの人がパレしてんだろうね。
大きいところだと、
うん、
何人だろう、1000人とかっていう単位でいるはずですけど。
ああ。
一番小さいところは、
うん、
数十人ですね。
あ、それぐらい、あ、それぐらいでも学会なんだ。学会って名乗っちゃえば学会なの。
そうですね。あの、なんとか協会とかもたくさんあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
わからない協会。
うんうん。
あの、紙飛行機協会とか、ブーメラン協会とか。
はいはいはいはい。あ、なるほどね。
名乗っちゃったもん勝ちなんじゃないですか。
じゃあいいじゃん、なんか。タロちゃんのジオサイエンスニュース協会って名乗ったらそれはありなの？
個人化するのは大変でしょうけどね。
じゃあ作りましょうか。
サークルみたいな感じで作る分には別に問題ないんじゃないですか。
へえ。すごいじゃん、なんか教会でしょ、教会長とか。
あの何をするんですかそれは多分あの参加費取ってイベントやるっていう感じですよ、それ多分
いや、機関紙を発行して機関
紙発行あのフリーペーパーでいいんじゃないですか
年会費をたんまりといただいて
誰が入るんですか。
いないね。まあそんな野望は現実味を帯びないのでニュースの方に入りたいと思います。今週のヘッドラインです。大量の化石が小乳洞内で発見される。白亜紀後期の爬虫類の腹部の鱗跡を熊本で発見。グリーンランドの氷床が異常融解。以上3つのニュースで今週はいきます。まずは1つ目、大量の化石が鍾乳洞内で発見される。オーストラリア大陸北部のクイーンズランド州ケアンズ近郊で多様の生物種の化石を大量に含んだ広大な鍾乳洞群を発見したと発表した。この鍾乳洞からは小型の齧歯類から巨大カンガルーまで様々な化石が見つかった。小型の生物は捕食者によって洞窟内に運ばれ、また大型動物は地上に開いた穴などから転落したものと考えられる。これまでに120キロ分の堆積物を洞窟外に運び出しているが、この中に含まれている化石を調査するだけで1年はかかるという。クイーンズランド大学の古生物学者ギルバート・プライス氏曰く、化石の均衡を掘り当てた状態だ。鍾乳洞群が発見された地域は過去に熱帯雨林だったこともあるが、現在は乾燥した草原となっている。発見された中で最古の化石は推定50万年前のもので、これらの生物が生息した時期にはオーストラリア大陸中部で大規模な乾燥化が進み、熱帯雨林が減少し大量絶滅が引き起こされたと見られている。そのため鍾乳洞で発見された化石から気候変動にどのように生物たちが適応し現代の形態に進化していったのかを知るための重要なヒントがあるのではないかと期待されている。
はい。なんかところどころアクセントがおかしかったような気がしなくもないんですけど
イントネーションがね、
イントネーションとあの切る場所がおかしかったりとか
ダメだね、まだまだね。はい、ということで、お鍾乳洞って、
はい、
そもそも何っていう
そこからか。行ったことはあります。
うん、あるあるある。あのちょっと話それますが、
はい、
先日富士山行きまして、
はい、
どこやっけな、風穴、
はい、
じゃない、氷穴、
はい、どっちあります、
どっちだどっちだ、多分風穴、
はい、
行ってきました、
はい、
あれは
素晴らしい場所ですね。
鍾乳洞
違います
あれは違うの、
違います、氷結も氷結も鍾乳洞ではありません。
あ、違うんだ、はい、いやでもね、あそこさ、
はい、
行ったことある、ある、
あります。
あれ階段降りてその穴に入ってくじゃないですか。
あ、はいはい、
階段を降り切る前というか上から見て最初の折り返し、折り返しというか曲がるところというか踊り場というか、そこ行ったら温度がえらい変わるのね。
あの何か所かあって、
うん、
行ったところが同じかどうかはわからないんですけど、
うん、
あの私は高校の修学旅行であそこに行って、
うん、
中に入ってます。
すっごいなんか暑い日だったんで、 特にその差が分かったんですけど、階段
真っ暗でしょ、
真っ暗でした、電気はついてましたけど、
ああ、私の時電気ついてなくてガイドの人が懐中電灯だけ持って行ってて、
あ、そうな、
ガイドの人が懐中電灯消したら真っ暗でしたね、
へえ、いや、
まあね、それで涼しくていい場所ですね、
うん、よくない、だって階段あれ普通の家で言うと2階分ぐらいの階段を降りればもうそこは天国なわけですよ、
はい、
すげえ涼しいとか思って、
まあで、まあ、形はあれ鍾乳洞とちょっと似てるんですよ、
うん、
なんか上からこう垂れ下がった感じのつららみたいなものがあり、
あったあった、
あれはでも全部あの溶岩、
はい、
あの溶岩が固まるときにできたもの、
うん、
なんで鍾乳洞とは全く別のものです、
じゃあ鍾乳洞はどういうものが鍾乳洞なの、
鍾乳洞で一番有名なところ多分秋吉台とか、
あ、秋吉台行きました、
修法堂っていう鍾乳洞がありますね、
行ったような気がします、てか秋吉台は行きました、
秋吉台、うん、あそこは全部石灰岩でできていて、
はい、
これがあの水にすごくよく溶けるわけではないんですけど、
うん、
水をずっとかぶってるとだんだんと溶けていく、
はいはいはい、
性質を持ってて、
うん、
隙間からこう水が入っていって、
うん、
奥でこう溶かしていくと穴ができるわけですよ、
はいはい、
その穴が鍾乳洞なんですけど、
お
こうであのつだらみたいなやつ、
うん、
あれは水がこう周りのものを溶かして、
うん、
どっかからこうピチャンピチャンって落ちるときに、
はいはい、
少しずつその溶かしてきたものがそこで固まるんですよ、
うんうん、
でその先端部分でちょっと塊を残しながら水がピチャンと落ちていくからどんどんあれ成長していくんですよ、
はいはいはい
はい、あちなみにあの風穴の方はあれ成長しないんでだから二度と戻らないの、うん、であの、うん、折ったらめちゃくちゃ怒られます、
だってそれ水に溶けちゃって
溶けたのがそこで
落ちた時にまた固まるの、
落ちる前に、
うん、
まあというかその部分で凝縮する感じ、蒸発したりとかもありますけど、
ああなるほど、
ここにたあのみんなが集まって
発
生するんで、
うん、
数百年数千年レベル、うん、ですけど一応成長はするんです、
うん、
だから鍾乳洞があるところは絶対石灰岩です、
へえ、
違うのあれ溶岩ですから。
あ、そっか。なるほどね。その違いなのか。でもその溶けてできた穴だとしたら崩れちゃうんじゃないの？
だから崩れてるじゃないですか。
そんな鍾乳洞の中観光とかしてたら怖いじゃん。
いやあの崩れるか崩れないかはさすがにわかりますよ。
あ、
でも鍾乳洞の中には崩れた鍾乳洞もあります。
あるんだ。
いますし、
うん、
崩れたところを見たこともあるんですけど、見に行ってたところがこう台風かなんか来た時に崩れて通れなくなった場所があったりとか、
ま
あ、それはあの地上に近いところですけども、穴ができてトンネルみたいになってるようなところとかね、
うん、
あったりしてそこが崩れちゃって、
うん、
なくなったりとかしましたし、
うん、
途中のところで陥没が起きてたりとかはあります、
あ、そうなんだ、
上行くと穴開いてるんですよ、
へ
え、もう大型の動物が地上に開いた穴から転落したっていうのは、
うん、
上歩いてたらその薄くなってたところを踏み抜いて落ちてるんですよ、う
ん、怖いね、それなんか山登ってていきなり崩れて下に大きな洞窟ができてて落下しちゃったみたいなの
ありえますよ、
マジ怖、
そういうので落ちて、うん、こうやって動物の、まあ、白骨化したものが見つかるっていうのは結構よくある、
あ、そうなんだ、 怖いね。もうじゃあ戻りましょう。そういう穴に溜まったものが見つかったということなんだね。
しかも50万年前からこう蓄積されていたという。
それはどうなんだろう。これそういう穴が開いてる状態のところが見つかったっていうことなの？
いや、多分全体的にむちゃくちゃでかいんだと思うんですよ。
はいはいはいはい。
で、多分穴もたくさんあったんだと思いますけど。
うんうんうん。
穴から落ちたやつ、迷い込んだやつ、
うん、
だから取ってきて連れてこられて食べられた後の骨とか、
うんうんうん、
50万年間積み重なったのが見つかった、うん、
その穴にどんどんどんどん重なっていってたってこと？
穴以外の場所にももちろん溜まってたと思いますけど、うん、一番溜まってる場所は多分そういうところに大量にあったんでしょうね、うん、
すごいね。でこれ120キロってなんか多そうにも見えるけど、こういう発掘したものに関して言って120キロってどうなの？
全く選別してなければ、
うん、
そこまで多くはないですね。
そうだよね、きっとね。お米の袋で30キロの袋4つ分ぐらいでしょ、
はい、
って考えるとそんなに大量な感じじゃないけど、これを調査するのに1年かかると。
小型のげっ歯類の骨とか、多分
げっ歯類ってネズミとか
ネズミとかあの辺の小型のやつの化石とかって骨じゃないですか、はいはい、
うんうん、
ちっちゃいんですよ、
うん、
それ探すの相当大変な。
その中からパーツを揃えたりとか、
大きいのならすぐ分かるんですけど、
うんうん、
歯とかの化石とか、
石なのか
歯
なの
か、振っていかなきゃいけないですからね。
分かんないもんね。
鑑定できる人間がどんだけいるのかっていう。
なんかネズミとかちっちゃい動物の歯だったら石か歯かって分かるの？
分かりますけど、
うん、
下手したら顕微鏡って見なきゃ分からないかもしれないです。
じゃあそれ考えるとやっぱ120キロの中に含まれる石とか全部見ていくんだったら1年で終わるのかって感じもするぐらいだね。
まあ、こういうことやってる人たちは慣れてる人たちがやるんで、まあ、
うん、
1年でなんとか終わるだろうというのは終わるんじゃないかなと思いますけど、まだまだ多分残ってると思いますから。多分あんまり人が行かないような場所だと思いますし、
うんうん、
どうやって運び出してるのかっていうのが書かれてはないですけど、多分相当大変。
まあ120ね、こんだけのあれな話になっているのに120キロっていうのはと、そこから持ち出すのはすごい大変な状況なんだろうなっていう感じはしますけど、
担いで数十キロ歩かなきゃいけないとかっていう可能性ありますからね。
こういう、なんていうの、もう、これ、ここにもありますけど、化石の均衡を掘り当てたみたいな表現がありますが、
はい。
っていうことは、なんていうんだろうな。お宝がいっぱいあるっていうのが、このエリアにあるっていうのが分かったわけじゃないですか。
はい。
そしたらなんか、この近くに街ができちゃったりとか、そんなことはないの？
一部の人にしか価値のない宝物なんで、
うん。
多分ないですね。
そうなんだ。でもこれ、でも研究はこの場所は大きなスポットというかあれになるんでしょう。
でも持ち帰って自分の研究室調べますからね。
ああ、そっか。でもこの取り出す、大量にありそうだっていうのと取り出すのが大変そうだっていうことの予想からすると、たくさんの人が行かなきゃいけないような気がするじゃない。
だから村じゃなくて発掘の時期だけキャンプ地みたいな感じにはなると思いますけど、
うん、
村ができることは多分ないと思いますね。
そうなんだ。なんか長期間大量の人が行く必要があったらなんか街になっちゃいそうな気がするんだよね。
多分ないですね。
そういうことはないんだ。 こういうのに関わる人数ってどれぐらいの人があれするの？
大きさとかものにもよるんですけど、
うん、
恐竜の発掘とかで国内だとボランティアとか入れて100人とかっていうところたまにありますけど、よっぽどのことがないとそんなことはないと思いますね。うん、
え、じゃあこのお宝見つかったぜみたいな状況じゃなかったとしたら、
うん、
どれぐらいの人数で最初の発見をがあるかどうかみたいな、なんとなくここにありそうだっていうので、じゃあ行ってみようってなったら何人で行くの？
1人か多くても5人ぐらい。
あ、そんなもんなんだ。
ただ1人だと多分ここは入るのちょっと躊躇するかもしれないから、まあ3人ぐらいのチームじゃないですかね。
あ、そんなもんでやるんだ。
3人に現地のガイドとか、
はいはいはい、
下手したら1人に現地のガイドかもしれないですね。
へえ。でこれお宝が見つかったらどれぐらいの人数がいくんだろうね。100人ぐらいだ。
今回のだと多分そんなにいかないと思いますよ。
え、そうなん？こんだけお宝とか言っておいて。
だから一部の人にしか価値のないお宝なんですって。
そうなんだ。だって化石の均衡だよ。
その価値が分かる人間がどんだけいるのかっていう。だからボランティアとかを募るというか、アルバイトを雇っていくってことはありますけど、
うん、
それでも多分数十人とかの規模。多ければいいっていうもんでもないですしね。
そうなんだ。ってさ、これ120キロ持ってきたら1年かかるわけじゃない？
はい。
600キロとか持ってきたら 5年かかったりとかっていうことなわけじゃない？
はい。だから運び出す人数が多くても、
うん、
鑑定できる人間には数に限りがあるので、
うん、
これは骨かどうかっていうのが分かる人間って、
うん、
少ないじゃないですか。
うんうん。
だから人を大量に入れたからってはかどるわけじゃないんですよ。
ああ。いや、なんか、こう、大量に、こう、引っ張り出してきて、これお宝だぜって、その、分析する人に、売る。
多分、売買は禁止されてるというか、
違う、ダメなの？
誰か土地の所有者いるし、国のものだったら勝手に売れないですよ。
そうか。
盗掘じゃないですか、ただの。
まあ、そっか。行けないのか。
発掘許可取って行かなきゃいけないですか。
これでも120キロ運び出して1年かけて運び出した人とこの分析した人ってなんか見入りあるの？
研究論文書ける。
研究、
見入りって商売でやってるわけじゃないんであ
、そうなの。
研究すること自体が仕事なので、
うん、
それで金稼いでるわけじゃないんですよ。
じゃあなんでご飯食べてるの？
大学の教授。
ああ。
大学から研究することでお金をもらってるので。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
商売してるわけじゃないですか。
そうなんだ。いや、なんかこれを見つけて、パーツを揃えて、ネズミ一匹できました。つったら、はい、100万円とかそういうことじゃないんだ。
ないですね。
そうなんだ。
これで本を書いて売ることはありえますけど。
ああ。なるほど。
でも別に寝ぼけのために研究してるわけじゃないと思いますよ、この人たちは。
違うんだ。なんかこう、お宝を発掘したのに。
いや、だから、自分にとって価値のあるお宝ですけど、
うん、
他の人にとっては価値があるかどうか。もう、しかも宝物なんか自分で持ってたいですしね。
売ること
できじゃないんですか。
そういうことか。
だって宝発掘すると売ろうとするんです
か。いや、なんかそうね、なんか非常に下世話な話になりましたが、まあでもじゃあここからなんか新たなこの現代の携帯に進化していった過程とかがもしかしたらここで分かるかもしれない。
結構綺麗な形で残ってるでしょうからね。
そうだね。50万年間の推移みたいなのが分かるかもしれないもんね。
ですし、普通の化石だと、
うん、
普通に残って岩の中に入ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとこうその岩石の中に閉じ込められてる間に圧力とか受けて調べてきましたりとか、うん、形変わったりするんですけど、
あ
今回のだと多分埋まってるって言ってもそんな岩になってたりとかしないはずなんで、
うん、はいはいはい、
だから多分結構元のまんまの形でも残ってるんじゃないですかね。
なるほどね。あ、そういう意味でも、でも価値があるんだ
ですね。いいですね。
例えば断面が丸の骨があの岩の中に入ってたらちょっと楕円になってるものがここだったら丸であるか残ってるかもしれないってことだよね。
ですし一頭丸ごと出てくるかもしれない可能性が高いですよね。
トリコか。
いや言ってもいいですよ。あのケアンズって観光地ですから、
うん、近郊って書いてあるもんね。
はい、
本に行こうよ。
ああいいですけど、うん、多分発掘許可いりますけど。
あ、いるの？
多分いると思いますよ。
発掘許可ってさ、日本でもなんかするのもやっぱいるの？
いりますよ。
それって申請したことあるの？
私はないです。
めんどくさいのかね。
あの指導教官とかは申請してました。
それは研究目的だからどうのこうのみたいな理由を書いて、
理由を書いて、
うん、
そこを管轄してるところに出す。だから 市の持ち物だったら市に出すし、県の持ち物なら県庁に出すし、うん、国の持ち物ならそこを管轄してる国の役所に出します。
個人の土地だったら
個人の土地だったら個人にお願いですから掘らしてくださいって頼む。
交渉するだけの、
国立公園とか本当にあの採取禁止って書いてあるところを、
うん、
本当にか法律で決まってるんですよ、
うんうん、
だから草とか取っちゃダメだし、
うん、
あその花綺麗とかって言って持って帰っちゃダメだし、
うん、
好物も採取が禁止されてます。
だ
から持ち帰れません。
うっそ。
本当
石持って帰っちゃいけないの？
石もダメです。もちろん動物もダメです。
いやまあ動物はなんとなくね。でも道やその山道歩いててうわこの石いいじゃんとか思っていい石見つけても持って帰っちゃいけないの？
基本的には鉱物の採取も禁止されてます。鉱物、岩石、あの辺の採取が禁止されてるはずです。
そう、持って帰ってきちゃったかもしれないよ。
知らない人多いんですよね。あとあの植物とか、
うん、あ
結構綺麗な花だから家に帰ってこれ庭に植えようとか言って持って帰る人も多いですよね。
ああそうなんだ。俺石、花とかはあんま興味ないけど石、
厳密に言うと、
うん、
ですけど、
うん、
石に関してはまあむちゃくちゃ多くなければ結構許容されるところはあります。
そうなんだ、
うん、
海岸の石あれはあそこはいいのかな？ダメなの？
国定公園になってると危険。
危険
危険というかまああまりやらない方がいい。
あそこ国定公園になってないよね。
あと国定公園じゃなくても、
うん、
あとなんだもうちょっとちっちゃい規模の県が指定してる公園とかところだと、
うん、
採掘が禁止になってたりとかしますね。
掘り起こしちゃダメよと。
あのここら辺ちょっと石炭層があるからこれ掘って売ろうぜとかっていうのはダメっていうことですね。
ああなるほどね。じゃあ転がってる表面が
石をちょっと持って帰るぐらいなら多分大丈夫ですね。
そうか。
あ地形を改変したりしたらダメっていうのはありましたよ。
あ嘘。
あのショベルカーでこうガスなり取ったりとかしたらダメっていう。
ああなるほど。いやそんなんはしないけど川でダム作ったら怒られるとかそんなあり
ますね。
え
ダメですよ。
ダメなの？
ダメですよ。
うっそ。
だってそこを住みかにしてる魚が行き来できなくなるじゃないですか。
ああそうね。
生態系に、うん、影響がありますよそれ。
そうなんだよく川行って遊んだら必ずダムを作っていたんですが、
必ず帰るときに壊して帰りましょうね。
はい、ということで次行きたいと思います。白亜紀後期の 爬虫類の腹部の鱗跡を熊本で発見、熊本県天草市の約9800万年前の白亜紀後期の地層から、草食恐竜かもしくは絶滅した古代の爬虫類のものとみられる皮膚の跡が残った化石が見つかった。福井県立恐竜博物館などが調査した結果、普通では風化して化石になりにくい鱗の模様が長さ10センチ、幅9センチにわたって鮮明に残っていた。皮膚の痕跡の化石は国内2例目の発見。腹部を泥地、
はい、
などに押し当てた跡が堆積物に覆われ化石として残ったと考えられ、草食恐竜ハドロサウルス類やワニに似た爬虫類で淡水に生息していたポリストデラ類に似ているという。山形市の高校3年生岡本敦さん18歳と天草市立五所浦白亜紀資料館の学芸員が2001年それぞれ一部分ずつを化石採集場で見つけ、恐竜博物館が2009年から分析していた。岡本さんは発見当時小学校1年生で家族で化石採集体験に参加していたという。
はい、
来ましたねこれ。ジオパークですか。
ジオパークですよ。熊本県
やっぱあるんじゃん。発見
ありますね。
ジオパークいいんじゃない。
五所浦って日本でも有数の恐竜化石の産地なんですけど、
お
化石採集体験の場所は恐竜が出たことがない場所なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、地層が違うんですよね。
なんで出たことないところをそういう風にするんだろうね。出たことあるところにすれば、
出たとこあるところ今調査してるからじゃないですか。
あ、そういうことか。
まあでもここ化石採集体験場も違う化石が出る、貝とかそういうのは出てくるので、
うん、
それは見つけやすい、そっちの方が見つけやすいので、
うん、
体験の時はなんか出てきた方が面白いじゃないですか。
ああ、なるほど。ああ、でもなんか出てきた時お宝の方がいいじゃん。
いやー、子供とかだとすぐ飽きるんですよね。なんか出てこないと。でも別に出る可能性がない場所じゃないんですよ。
もう自作の人見つけてるんだもんね。
あ、でもこれ恐竜かどうかはわからない。
あ、
爬虫類の。
でもさ、国内2例しかないやつを発掘したんだよ。すごくない？
これがね、
な
かなかにすごいんですよ。
だよね。
痕跡なんで皮膚が残ってたわけじゃないんですよ、うん、もちろん。
あ、要はなんだ、
足跡みたいな感じで、
はいはいはい、
足跡も足が残ってたわけじゃないじゃないですか、
うん、
これも休んだ時に鱗の模様がこう沼についたのが、
うんうん、
それからこうもうちょっと細かい泥とかがこう上にかぶさって保存された状態で残ってたっていう、う
ん、要は押し型の、
そう、
受けられた側、押された側の形が残ってただけっていうことなの。
ただ普通化石になるときって、
うん、
皮膚って残らないんですよね。やっぱ骨しか残らないじゃないですか、
うんうんうんうん、
皮膚が残ることって本当に滅多になって、
うん、
だから未だに恐竜に鱗だったのか羽毛だったのかとかっていう論争が残ってる
わけで、はいはいはいはい、
こういう風にして実際の皮膚の形が分かるっていうのは重要なんですよ。
うん、
そうでもしないとなかなか残らないですからね。
うん、そういうそのなんていうの、これと同じパターンで、まあ、そもそもその恐竜の全体、例えば恐竜の骨全部が見つかったりとかっていうのはあるわけでしょ、これまで。
はい。
っていうことはそこに横たわって死んでたかなんかなわけじゃないですか、
はい、
その近辺の土に同じようにこう表面がプリントされたような感じのものが 見つかったりしないの？
しないですね。
あ、そうなんだ。
しないんですよ。
へ
え。残る間に、
うん、
恐竜の骨だけになるために、
うん、
周りの肉が腐敗していくじゃないですか。
ああ、
その過程で模様消えちゃうんですよ。
そうか、これは一旦押し当ててそいつがどっか行っちゃって、
どけた後に、どけた時かどうか知らないですけど、どけてすぐに上を細かい土とかがこう覆ってそれを保護したんですよ。だから残ったんです。
なるほど。ああ、じゃあ恐竜がなんかこけたかなんかしてダーンって、でその後立ち上がってどっか行ったところに綺麗にうまく保存されるような
上を何なんか土とかが覆ってくれた、
くれたら残るけどっていうことなの
か。なかなか難しいんですよ。
ああ、なるほどね。
どこすぐになんか、うん、あの沼地とかだと水が来て、
うん、
あの消えちゃったりとかするんですけど、
うんうんうん、うん、これでも鱗だからわかるけどさ、
はい、
例えば象みたいな表面で、
はい、
例えば象が尻餅つきました、
はいはい、
でそのままどっか行きました、
はい、
で今回と同じようにうまくその跡が残される形になって、
はい、
発見されたとしても
わ、はい、かる人が少ないですね。
ね、
化石だと気づかない人がいると思いますね。
だよね、
はい、
もしかしたら恐竜の表面の化石ってあったのかもしれないけど、あれなのか分かんないのか。
なかなかあの見慣れた人じゃないと、
うん、
見つけられないものって結構あるんですよ、
うんうんうん、
化石だと思わなくて普通に模様だと思ってたとか、
うんうんうん、
結構多い。私もあのこういう生根化石って呼んでますけど、
うん、
こういう巣穴の化石とか皮膚の化石とか皮膚のまあ模様の化石とか、
うんうん、
そういうのあと張った跡とか、
はいはい、
ああいうのは今はもう見慣れて大体分かるようになりましたけど、最初模様だと思いましたからね、
うん、
なんか岩に模様がついてるって思ってたら、
うん、
それ化石だからって言われて、
そうなんだ。
本当に見慣れた人以外には見つけられないですね。
じゃあこの化石採集体験ができる場所行っても知らない人がガシガシ掘っていっちゃったら、そういう化石を壊しちゃったりとかいうことはないの？
あると思いますよ。
そうなんだ。じゃあやっぱりなんか見つけられそうだよね。掘ってたらいろんなその生根化石だったらさ、意外と
化石ならあの恐竜のじゃなければ普通にそこら辺にありますけど。
あ、そうなの？
ありますよ、大量に。
大量にある？
大量にあります。あの見えた瞬間に周りに大量にありすぎて気持ち悪くなるぐらいにあります、
うん、あ、そうなんだ。
私は気持ち悪かったです。
へえ、うえ、こんないっぱいあるみたいな。
なんか今まで模様だと思ってたものが全部化石で巣穴の跡だって言われて、うわ気持ち悪い、こんなにたくさんあるよ。
へえ、いやなんかすげえ楽しそう。化石いっぱい取れるんだ。やっぱ化石掘り行きたいね、一回ね。
行きましょうか。
まあ楽しそうだ。
成功でよければ、あの三浦半島でも銚子でも、あ、銚子はあれダメだ、あの天然記念物になってるから取れないんだ。
三浦は取れんの？
三浦はってなってましたっけ？
いや知らない。
天然記念物にはなってない。公園に指定されてるかはわからないですけど、ただ問題は成功化石取るの大変かもな。あの骨と化石みたいに、
うん、
こっからここまでとかって言うんじゃなくて、巣穴なんでこう広がりがあるんですよ、
うんうんうん、
取ろうと全部取ろうと思うとすごいでかい、うん、この岩1枚持って帰りますみたいな状態にな
ったりして、あ、なっちゃうんだ。へ
え。正直家に欲しいかって言われたらあんまり欲しいものでもないんですけど。
そう、いや、なんか一回化石欲しいね。なんか何でも良くなってきましたけど。
かなすぐ取れるんですけどね。
え？
あ、ビタリアとか。
何？
巻貝の化石。
ああ、いいじゃん。
なら、
化石、化石っぽいじゃん。で、まあ、戻りますが、鱗 の跡が鮮明に見つかったということで、これ分析、これから分析されるということか。
ですね。あの鱗の形が記載されてる論文っていうのがほとんどなくて、
うん、
実際見つかってないから書きようがないんですけど、
うんうん、
だから どんな恐竜の皮膚の跡なのかっていうのがわからないので、
うん、
これからこう他のそういうハドロサウルスとかの、
うん、
で皮膚が見つかってるやつがないかとかっていう論文を探したり、
うん、
似た恐竜でどこか似てる部分がないかとか、
うん、
っていうのを探して、
うん、
結局これがどんな生物のものだったのかっていうのを調べる。
ああ、まずそこからなんだ。
なかなか皮膚の、 あの鱗の形だけで、
うん、
これがどういう生物だったって分かる人少ないでしょうからね。
うん、今いる動物だったらだけどね、もう今いないんだから、
今いなくて鱗の形は残ってませんって言われて、じゃあどうやって調べるっていう。
そうか。
のでだからこの近く、この発見された場所の近くで発掘を進めて、
うんうん、
こういう鱗を持ってそうな生物が出てこないかっていう、
ああなるほどね、
敵を見つけたりもする、うん、
いやでもなんかすごく、えなんかロマンを感じるような、なんかすごく不毛なような、
うん、まあ何かしら出てくるんじゃないかと思ってますけどね。周りかなり出てくる場所ですからね。
なるほど。いや結構大変なんだね。
ええ
見つけたはいいけどさ、結局そういう大変な作業をしてようやく分かるか、もしかしたら分かんないかもしれないわけでしょ。
はい、しかも分かる人間が日本に数人とかっていうレベルですからね。
あ、うわすっげえの見つけたと思っても、それを認めてもらうのにえらいかかりそうな。
多分見つけた人はすごいの見つけたと思わない可能性もありますからね。
あ、
何かわからないっていう。
あ、ね、いや岡本さんは今どうされてるんでしょう。
もう18歳って大学に進学してるかもしれない
ですね。そっちの道に行くんでしょうか。全然もう全然忘れてたとかいうぐらいなのか。
可能性はあります。普通のなんか全然違う工学部とかに行ってそうだ
ね。まあでもあれだよね、山形の人なんだね
みたいです ね、 ね、
でそこに旅行がてらかなんかで行ってたのかな。
じゃあ半助さんもぜひお子さん連れて化石掘りに夢中になる子供、まあいいかもしれないですよ、夏休みの宿題に。
いやなんか俺が楽しみそうだよね。
子供そっちのけで、
そっちのけでね。はい、最後のニュースです、グリーンランドの氷床が異常融解。グリーンランドの氷床が30年前に人工衛星で記録を取り始めて以来最も早く氷解が進み、7月12日までに氷床の 97% が溶けてしまい、ぬかるみに変わってしまったことが分かった。原因を地球温暖化と関連づけて考えることもできるが、現地の氷床コアよりこのような現象は150年に一度程度の間隔で起きていることが分かっている。今回は上空に高気圧の峰が形成され、大西洋から暖かい空気が流れ込んだことも原因の一つと考えられる。ただしこのような現象が頻繁に起こるようになると海面上昇が進む可能性も指摘されている。
なんか意外と普通に読んじゃいましたね。
いやこれさ、
はい、
97% ってもう全滅じゃん。
はい、みたいですね。
えらいこっちゃなんじゃないのこれ。
まあでもここって確かに溶けるスピードは速い、最も速く進んだっていうのが書いてあるんですけど、
うん、
最も速く進んだってことは普段も溶けることがあるみたいですよね。
おう、
まあ、全部が溶けることはそうそうないみたいですけど。
でまたこれ凍るの
おりますよ。
そうなのか。
はい。
冬になったのか。
永遠にこういうわけではないんですよ。
あ、そうなんだ。
元に戻ります。
戻るの？
戻ります。
それ1年で？冬になったら戻るの？
冬になったら戻るんじゃないですかね。
そういうことなのか。
だって南極だって大地が、まあ、夏はこう地面が出てきて、
うん、
冬になったらそこに氷河が現れてっていうサイクルありますからね。
あ、そうなのか。じゃあそれのスピードが今回早かったよっていう。
早かったし、うん、そんなに全部溶けることはそうそうないっていう。
あ、その 97% まで行くことも珍しいってこと、はい。あ、でも、まあ、戻るのか。
戻りはしますよ。永遠に溶けたままじゃないです、うん、まあ、実際にもう全部溶けちゃって、うん、残らなかったところはありますけど。
あ、そうな
の。カンジナビア半島は昔氷河があったっていう話がありますからね。スカンジナビア半島って言ってどこか分かります？
分かんない
だと思いました。
スカンジナビア半島って なんかの歌にあったような気がしたけど、それぐらいしかイメージがないです、
うん、確かあれはあの北欧の国ノルウェーとかの辺りがあの突き出した半島ですね、
うん、
あのロシアの西側、
はいはいはい、
あそこに昔氷河があったのが多分今もうないんじゃないですか、ほとんど。
へえー、でそういう、
ね、
そういう氷が溶けてなくなるからやっぱ海面が上がってきてとかっていう話になるわけでしょう。
まあ地上にあった分の水が海に行くんで、
うん、
この場合は増えます。北極の氷は溶けても海面は上昇しませんっていう話はありますけどね。
え、そうなの？
はい、増えないですよ。
なんで？
だって北極ってあれ浮いてるだけじゃないですか、氷。
ああ
海面に氷が浮いてるだけじゃないですか、
うん、あ、そっか、コップの中の氷が溶けても溢れないのと
溢れないでしょ。
あ、そういうことか。
南極大陸とか大陸の上にある氷は溶けて海に流れると増えるんですけど、
うんうんうんうん、
北極の氷が溶けても増えないっていう。あの海面から上に出てる分はどうなんだっていう話もありますけど、もともと水が氷になるときって膨張するんですよ。
うんうんうんうん。
水、氷の方が体積が大きい
ん
ですよ。
うん、うん。
だから、氷が水になったら体積がちっちゃくなるんで、多分、どっこいどっこいじゃないですかね。北極だと。
まあ、そういうことなのか。
はい。だから、あの、北極の氷が溶けるのはもちろん問題なんですけど、
うん、
あの、氷河が溶けたりすると、海面が上がるんじゃないかって言われてるのはそれですね。
そっちの、今どうなってんだろうね。なんか海面上昇で島が一つなくなっちゃうみたいな、なんかやってるよね。
うん。あれはね、うん、いろいろとあるんですけどね。
そうなの。
うん。海面上昇が原因じゃなくなくなりそうな島とかもなんか一緒にキャンペーンをやってて。
ほう。
なんか原因違うだろうっていうのもあるんですけど、
もう
たまに、
その侵食によってなくなっちゃうということ
と、その地面自体が資源になってて、
うん、
採掘してるためにどんどんどんどんあの標高が下がっていって沈没しそうだっていう
あ、そうなんだ。
そりゃ知らんわっていう、
うんうん、まあ、そんな島もあるもんね。
島もあったりしますね。
まあでもこれどうなんでしょう。温暖化が確実にそれが原因ではないんじゃないかみたいなのも書かれていましたが、
うん、氷床コア撮ってみたら、撮ってみた時多分前に撮ったことがあるんでしょうね。その時に、
うん、
向きにそこら辺、あの、一番標高が高いところとかで、
うん、
ここら辺まで溶けたことがあるっていうのが、もう分かってる。
うん。
で、あと一定の間隔で多分、150年に一度ぐらいの間隔で、多分繰り返し起きてる。
うん。
なので、 今回はたまたまその時期に当たったんじゃないかってい
う
話もありますね。
150年に一度の現象って言ったら、でもなんか大イベントな感じもするけどね。
150年に一度だと、
うん、
大イベントだったとしても、
うん、
温暖化が原因じゃないですよね。繰り返し起きてるんだから、
うん、でもなんで150年に一度なのかっていう理由とかは分かってないんでしょう、きっと。
理由は分かってないですけど、ただ、うん、一応そういう温度のサイクルってあるんですよ。
へえ。
気温とかのサイクル、
うん、
地球と太陽の位置関係とか、うん、月と地球と太陽の位置関係かなとか、うん、そういうのとかで、
うん、
あと自転と公転のサイクルがなんかこうなんかすごい計算式を見た記憶はあるんですけど、
うん、
見た瞬間に目をそらしたんで、
うん、
何百年周期とか、うん、そういう周期的に、うん、変わったりとかっていうのがあるんで、多分それも関係してるのかなっていう、全然わかんないですけど、150年に1回っていうサイクルが何なのかがわからないんですけど、そんなサイクルに当てはまるのあったかなっていう。
じゃあその、なんて言うんだろう。一年で起こる、僕らが知ってるような、日本だった四季があって、みたいなのあるじゃないですか。
はい、
それのもっと長期サイクルの、なんかがあるってこと？
だって、言っちゃえば、氷河期と、
うん。
寒氷期？
うん。
氷期寒氷期って言いますけど、
うん。
あのサイクルだってあれ定期的に起こってますからね。
氷河期って定期的に起こるの？
氷期寒氷期サイクルっていうサイクルがあるんですよ。
うん、
氷期と寒氷期って順番に来るんですけど、
うん、
あえてなん、あれは何万年周期だったかなかなんかで、
うん、
定期的に起こるんですよ。
へ
え。それは太陽運動とかのサイクルとか、自転と公転とかのサイクルとかからなんか天文学の方で計算して、サイクルはもう出てるんですよ、ちゃんと。
何年後に来るの？
何年後に来るんでしたっけ？なんか、で、それで今、それからこう外れてるから、その分が温暖化の幅なんじゃないかっていう。
だ、
異変が起こしてる分じゃないかとかって言うんですけど、
うん、
正確に分かるわけじゃないですからね。
うん、
いろんなものがこう複合的に起こるらしくて、
うん、
全部を入れて計算できないっていう。そのでっかいサイクルの中にまたちっちゃいサイクルがあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
ちっちゃいのが四季とかそういう感じの、
うんうんうん、
サイクルとか、
うん、
なっちゃうんで。
うん、氷河期いつ来るんだろうね。氷河期ってどうやって来るの？じわじわ来るの？いきなりザーンって来るの？
ああ、それも確か何個か論があったような気がするけど、どっちだっけ？
なんかすごいじわじわとこうだんだんだんだんこう下がってって、それに人類が適応してって氷河期の中で生活している姿を見てみたいですね。
人類が生きてる間に氷河期ありましたよ。
え、あったの？
ありましたよ。
え、俺知ってる？
まあ半助さん100万年ぐらい生きてるんなら、
うん、
うん、まあ、それは置いといて、
うん、
だってマンモス生きてたの氷河期ですからね。マンモスと人間って一緒にいましたから。
ああ、そうかそうか。いや、だからその時はもう、あ、でもそうか、それ乗り越えて今いるの？
はい、あの時に全部絶滅してたら私たちいないと思いますよ。
そうか。
はい、
どうやって乗り越えたの？ひたすらマンモス食ってたのかね。
まあ、ちゃんと北海道の北の方でも人間生活してるらしいんで、もともとロシアでもちゃんと人生きてたらしいんで、
はいはい、
暮らしてはいけると思いますよ。
氷河期ってでもさ、もう年中氷だけなんじゃないの？
まあ、それはどうだろう。全球凍結してた時代ってほとんどなかったはずだから。
あ、そうなんだ。氷河期でも、
氷河期でも赤道周辺は 多分赤道周辺まで全部氷が張ってたことそうそうないので、
うん、
そういう地域ではもちろん生きていけるでしょうし、
うん、
他のもうちょっと中緯度地域でも夏になれば溶けたんじゃないですかね、うん、
あ、そんな感じなんだ。
山の上は多分ダメですけど、
うん、へ
え。今よりは寒かったことは事実ですけど、
うん、
まあ、あの北海道だって、
うん、
夏になったら雪ないところの方が多いじゃないですか、
うんうんうん、そんな感じの状態ってことなの。
北海道の気候が沖縄に来たぐらい。
ああ、なるほど。
うん、あの正確に分かってないですけど全然、
うん、まあそんな感覚なのか。うーん、
まあ、正確に言うと、あの、もっと大変なことになりそうな気が、場所によって違いますしね。
うん。でも、そんなな、のが、でも、来るんだ。この先にも。
うん。予測が外れっぱなしですけど、あの、いつかは来ます。
うん。
ちゃんとサイクルがあって、ちゃんと来ます。
いや、それが原因で死にたくはないけど、なんかちょっとその、状態を見てみたい気もするよ、ね、
大丈夫です。ハンスケさん生きてる間には来ないですから。
大丈夫なのか。
来ないです。
てか見てみたいね。氷河期時代の今。
一応、氷河期は、一般用語かな。
ん？
専門用語は氷期なんですよ。
氷期っていうの？氷河期ってどういうこと？
氷河期っていうと、
うん、
5つの時代しか表さない。なんか、特定の時代しか表さないんですよ。
うんうん。
で、みんながこう、イメージしてる氷河期っていうのは、あれは専門用語だと氷期になる。
へぇー。あ、そうな
ん。はい。
うーん。
氷期だとなんか昔の、だいぶ昔の話になるんじゃなかったかな。ほとんど使いません。
あ、そうなんだ。氷河期っていう言い方はほとんどしないの。氷期っていう方が
氷期ですね。氷期と間氷期です。
っていうことなんだ。ということで、いつ氷期が来るのか分かりませんが。
大丈夫です。生きてる間には来ないですから。
でもこの、すごいね、150年とかなんか、すごい長いサイクルでこう変わってるの一部。でも、
天気って一日サイクルじゃないですか。
うん。
今日と明日で天気違うじゃないですか、
うん、
で今日涼しかったけど明日暑くなったからって言ってこう気候が変わ、うん、気候変動だとか温暖化だとかは言わないじゃないですか、
うんうん
うん、短いサイクルに対しては気候変動って使わないんですよ、
うん、
で去年より今年の方が暑いっていうのも気候変動じゃないんですよ。
え、1年ぐらいだと違うの？
1年とかだとたまたま冷夏の年とかあるじゃないですか。
ああ、そっか。
うん、だからそんなあの短いサイクルでは物言わないんですよ気候って。
うーん、
100年200年は当然のサイクルなんで。
あ、そうなんだ。じゃあ150年って言ってもそんなに大したあれじゃないんだ。
150年に1回程度起こるならまあそんなもんなんでしょうっていう。
ああ
、あんまりは届かない。
でもこの 97% 溶けた状態のグリーンランドってもう150年に1回しか見れないんでしょう。
これで毎年見れるようになったらそれこそあの異常現象ですね。
ああ、いや今年見に行ったらいいんじゃないの。
二度と見れないかもしれないですもんね、生きてる間に。
だよね。Google Earthかなんかで見れるんかね。
ちょうどその日のあたりにこう人工衛星飛んでてくれれば、
うん、
更新してくれるんですかね、あれって。
どうなんだ。でもこういうニュースが上がってるってことは更新するんじゃないのかね。
そういうものなんですか Google Earth って。
いや、わかんないけど。でも記録は取るでしょ。更新するかどうかはちょっとあれとしても、
撮影は。だって Google Earth の記録じゃないですから。あれ、人工衛星の写真使ってるだけですよね。
あ、そうなのか。
別に Google があの人工衛星飛ばして写真撮ってるわけじゃないですよ。
そうだよね、そうだよね。
もちろん人工衛星の写真はありますけど、
うん、
撮 それ更新するかどうかは Google が決める。
それはするんじゃないの？150年に1回のイベントだよ。
Google にあの更新してくださいって送っとけばいいじゃないですか。
ちょっとこれ見てみましょう。でも 97% なのかどうかって、でもさっきの図みたいなのついたかわかるか。
まあ、溶けたグリーンランドが見えるんじゃないですかね。
はい、皆さんもちょっとチェックしてみてください。溶けてたよっていう、溶けたのに更新されたらお知らせいただけると嬉しいです。ツイッターでは、シャープタージオ、ひらがなでタージオでつけていただいて、ぜひ、更新されたよっていうつぶやきをしてください。ということで、メール、ツッコミも含めお待ちしておりますということでご案内をしております。tgsn@p-scramble.jp でメールの方もお待ちしております。ぜひ、ご意見、ご感想、ツッコミ、何でも構いませんのでお送りください。ということで、今週、ちょっと進化したかな。お届けしました。
はい。
タロちゃんのジオサイエンスニュースお相手は半助と
タロでした。
ではまた来週。
また来週。